聖書、正確な予言の書、第7回、終わりが来る。目覚めよは8回連載で、聖書の際立った特色である予言を取り上げます。聖書の予言は、頭の良い人間の考え出したものではないか、神の霊感を受けているという証拠があるのか、といった疑問を解決してゆきます。真実を探ってみましょう。あなたは、腐敗した政府が国民を虐げているのを見ると、怒りを感じますか？大企業が貧しい人々を食い物にして、莫大な利益を上げているのを見たり、宗教指導者があからさまな偽りを教えて、信者から金品をせしめていることを聞いたりすると、義憤を覚えるのではありませんか？聖書も悪を容認していません。今回の記事では、1、すべての悪と悪い人々が消え去るという聖書の予言、および2、そうした予言を信頼できる理由を考えます。悪の終わり。前回の記事にあった通り、イエスは世界の終わりが近いことを示す複合的な印を教えました。その印には、神の王国の良い便りを地球規模で伝える活動が含まれます。神の王国は間もなく全世界を支配します。その伝道活動が完了すると終わりが来る、とイエスは言いました。意外なことかもしれませんが、神によってまず取り除かれるのは偽りの宗教です。神についての嘘を教える偽りの宗教は、聖書の中で、大いなるバビロンという名の娼婦として描かれています。以下は補足情報。大いなるバビロンの正体を突き止める。聖書の啓示の書に出てくる大いなるバビロンという名の女は、偽りの宗教すべてを表すと言えるのはなぜでしょうか。理由を考えてみましょう。啓示の書は、印、つまり象徴表現を用いて書かれているので、この女は文字通りの女ではありません。大いなるバビロンは、諸々の民と群衆と国民を表す水の上に座っています。啓示17章15節。文字通りの女にはそのようなことはできませんが、偽りの宗教は膨大な数の信者たちによって支えられています。この象徴的な女は、地の王たちの上に王国を持つ大いなる都市です。つまり、国際的な影響力を持つ組織です。啓示17章18節。霊的な娼婦である大いなるバビロンは、地の王たちと同盟を結んでいます。さらに、その王たちは彼女の滅びを嘆きます。ですから、この女は政治的な組織ではありません。商業界の指導者たちも彼女の滅びを嘆きます。したがって、この女は世俗の商業組織でもありません。聖書は、神への崇拝と世への愛を混ぜ合わせることを、霊的な姦淫と呼んでいます。大いなるバビロンは、その姦淫を犯しています。また、神霊術、つまり宗教的な慣行を助長しています。大いなるバビロンという名の元になった古代都市バビロンは、極めて宗教的な都市でした。このような理由から、大いなるバビロンは、全世界の偽りの宗教すべてを表す、と断言できます。記事に戻ります。予言1。大いなるバビロンの最悪は、一日のうちに来る。それは、死と嘆きと飢饉であって、彼女は火で焼き尽くされるであろう。彼女を裁いたエホバ神は強い方だからである。啓示18章2、8節。成就。聖書によると、神は定めの時に、世界の政治勢力を大いなるバビロンに敵対させ、それを滅ぼさせます。政治勢力は、娼婦をアレスされさせて裸にし、その肉を食い尽くします。啓示17章16節。大いなるバビロンの恥ずべき本性を暴露し、巨万の富を奪い取るのです。大いなるバビロンは素早く、跡形もなく、徹底的に滅ぼされます。政治支配者たちは、自らの考えを実行したと思うでしょう。しかし、これは驚くべき予言の成就であり、大いなるバビロンに滅びをもたらすのは神です。神がご自分の考えを遂行することを彼らの心の中に入れるのです。 啓示17章17節。予言2。それらの王たちの日に、天の神は一つの王国を建てられます。それはこれらのすべての人間の王国を打ち砕いて終わらせ、それ自体は定めのない時に至るまで続きます。ダニエル2章44節。成就。神は偽りの宗教を取り除いた後、政治組織と商業組織に、そして悪い人々に注意を向けられます。家主が家を台無しにする借家人を追い出すように、神は地を破滅させている者たちを破滅に至らせます。暴力と性的に堕落した行為にふける者たちも滅ぼされます。啓示11章18節。生き残る人がいるのでしょうか。聖書はこう答えます。柔和な者たちは地を所有し、豊かな平和にまさに無常の喜びを見出すであろう。詩編37編11節。聖書の予言は信頼できますか？神が悪と苦しみを終わらせ、正義を愛する人たちを保護されると信じてよいのでしょうか？その通りです。聖書の予言は信頼できる。エホバ神は聖書の著者であり、約束を必ず果たされる。とエホバの証人は信じています。どんな根拠がありますか？あなたを心から愛してくれる長年の友がいるとしましょう。その人はあなたに一度も嘘をついたことがありません。その人があなたにとって良いことを約束し、それを果たせるのであれば、あなたはその約束を信じるのではありませんか？神はどんな人間の友よりも信頼できる方です。偽ることのない方なのです。神は、盲信、つまり根拠のない信仰を望んではおられません。それゆえ、全能者であるご自分にしか成就できない数多くの予言を、霊感によって聖書に書き記させました。この連載では、これまで6回にわたり、そうした予言と、その驚くべき成就のいくつかを見てきました。以下は補足情報。聖書予言の成就。これまで6回の記事で、以下の驚くべき聖書予言を取り上げました。各記事で考えた通り、これらの予言はまさに正確に成就しています。アブラハムとその子孫に関する予言。忠実な人アブラハムの子孫は、大いなる国民になる。後にイスラエル国民と呼ばれるようになった。創世記12章、1、2節。アブラハムの子孫は、4代にわたって外国で生活した後、カナンの地に戻る。創世記15章、13、16節。アブラハムの子孫は、カナンの全土を所有するようになる。創世記17章、8節。イスラエル人は神に反逆したため、神は彼らが征服されて捕囚になることを許される。エレミア25章、8から11節。70年間の捕囚の後、神はユダヤ人を故国に戻される。エレミア25章12節、29章10節。バビロニア世界教国は倒され、後にバビロンは廃墟になる。イザヤ13章19、20節。メシアと追随者たちに関する予言。メシア、つまりキリストは、ダビデ王の家系に生まれる。イザヤ9章7節。メシアとなる者はベツレヘムで誕生する。ミカ5章2節。メシアは、エルサレムを修復して建て直せという言葉が発せられてから、483年後に現れる。その言葉は西暦前455年に発せられた。ダニエル9章25節。メシアは処刑される前、厳しい鞭打ちを受ける。イザヤ50章6節。メシアは、癒しむべき犯罪者として処刑されるが、富んだ階級の者と共に葬られる。イザヤ53章9節。キリストの追随者たちは、ユダヤとサマリアの全土で、そして当時知られていた世界の全域でキリストの恩信を伝える。使徒1章8節。クリスチャンは迫害される。マルコ13章9節。クリスチャン改宗の中から、欺瞞的で圧政的な人々が起こり、多くの人が廃墟をする。使徒20章29、30節。ペテロ第2、2章、 1、2節。終わりの日に関する予言。終わりの時は以下の特徴で見分けられる。神の王国の良い頼りの世界的な伝道活動。マタイ24章14節。戦争、特に世界規模の戦争。マタイ24章7節、啓示録章4節。食料不足。マタイ24章7節。大きな地震。ルカ21章11節。恐ろしい病気。ルカ21章11節。憎しみと暴力。マタイ24章10、12節。自己中心的で貪欲な人々、金銭を愛する人々。テモテ第2、3章1から5節。記事に戻ります。今回の記事で取り上げた予言を含め、将来に関する予言も神は必ず成就なさるに違いありません。神は間もなく、偽りの宗教、抑圧的な政治体制、貪欲な商業界を滅ぼされます。その後にどんなことが起きるか、あなたも知りたいと思われませんか？次号掲載の最終回にご期待ください。記事の終わり。